7、次回だより。8から10は中身出しです。編集、議会だより編集委員会。議会総務課、電話463-0549。ファックス463-0307。8、令和5年、第4回、朝霞市議会定例会。審議会の構成が決定。令和5年、第4回、朝霞市議会定例会は、昨年の12月18日から12月27日までの10日間の会期で開かれました。この定例会は、12月3日日曜に行われた、朝霞市議会議員一般選挙後の初議会であり、定例会初日の18日月曜の本会議において、24人の議員により、正副議長をはじめ、委員会の役職など、新しい議会の構成が次のように決まりました。表です。総務常任委員会。委員長、田原良。副委員長、須山健雅。委員、飯倉和樹、野本和幸、利根川仁志、岡崎和弘。教育環境常任委員会。委員長、小池貴則。副委員長、高堀良太郎。委員、宍倉春樹、駒巻陽子、田辺敦史、富山真紀。建設常任委員会。委員長、遠藤光弘。副委員長、金本直政。委員、福川貴子、石原茂、権淳一、黒川茂。民政常任委員会。委員長、宮林里美。副委員長、増田智美。委員、西さやか、渡辺隆二、本田真紀子、石川恵子。議会運営委員会。委員長、利根川仁志。副委員長、田原良。委員、小池貴則、金本直政、石原茂、野本和幸、遠藤光弘、本田真紀子。朝霞地区一部事務組合議会議員、飯倉和樹、石原茂、宮林里美、黒川茂、岡崎和弘。朝霞和光資源循環組合議会議員、小池貴則、高堀良太郎、遠藤光弘、田辺敦史、岡崎和弘。埼玉県都市ボートレース企業団議会議員、野本和幸。議会だより編集委員会、委員長黒川茂、副委員長宮林里美、委員西さやか、増田智美、田辺敦史、石川恵子、富山真紀。表終わり。議長副議長挨拶。岡崎和弘議長と福川貴子副議長の顔写真が掲載されています。市民の皆様には、平素から市議会に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。私たちは、昨年12月に開かれました、令和5年第4回定例会におきまして、議長副議長に就任し、その重責を担わせていただくこととなりました。その職務の重大さ、責任の重さを考えますと、身の引き締まる思いがいたします。二元代表制の一翼である議会の果たすべき役割を認識し、円滑な議会運営に努めてまいります。さて、日本経済は、景気は緩やかに回復しているものの、世界的な金融引き締めに伴う影響など、海外景気の下振れが国の景気を下押しするリスクとなっております。このような中、市政におきましては、自主財源の根幹である市税が増額になっているものの、公共施設の老朽等に伴う改修や、社会保障関係経費の増加、長期化する物価高騰の影響などにより、財政運営は 依然として厳しい状況にあります。私たち市議会といたしましても、安心安全で幸せな生活を願い、皆様の声を市政に生かし、本市の将来が活気に満ち、魅力的で誰もが暮らし続けたい町となりますよう議論を重ね、全力で取り組む所存です。また、市民の皆様に開かれた、よりわかりやすい議会を目指してまいります。市民の皆様におかれましては、今後とも市議会活動にご理解とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。議案の件名と要旨。この定例会では、市長から一議案が提出され、同意しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案審議結果は市ホームページに掲載しています。議案第57号、監査委員選任に関する同意を求めることについて。同意、全会一致。説明、新たに議会選出の監査委員として、石原茂議員を選任することに同意を求めるものです。議員提出議案一件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。朝霞市議会委員会条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。議会運営委員会の委員の定数を9人から8人に改正するものです。請願の審議結果、継続審査、学校給食費の負担軽減を求める請願、請願者、新日本婦人の会朝霞支部支部長深澤康子、朝霞市に住む高齢者の移動にタクシー代の補助をお願いします。請願者、デマンドタクシーを考える会、代表、太田のり子。掲載内容は、令和5年、第4回定例会時点のものです。提唱略。9、令和5年、第2回、朝霞市議会臨時会。令和5年度、2023年度、朝霞市一般会計補正予算第4号を審議。令和5年第2回朝霞市議会臨時会は12月6日水曜に召集され、会期を1日と定め開かれました。この臨時会では市長から一議案が提出され、原案の通り可決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。議案審議結果は市ホームページに掲載しています。5ページ、下段左端に QR コードがあります。または、朝霞市議会、議案、請願、審議結果で検索。議案審議、議案第56号、令和5年度、2023年度、朝霞市一般会計補正予算第4号、原案可決、賛成多数。説明、補正額は8億4051万7千円の増額で、予算総額は551億4074万8千円となりました。歳入は国庫支出金を増額しています。歳出は電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金の追加分を計上しています。質疑。一般会計補正、低所得者支援について。田辺敦議員質問。市議選直後にもかかわらず、改選前の議員を交えた異例の臨時会が今日開かれたわけですが、この後予定される12月定例議会でなく、臨時議会となった理由をご説明ください。合わせて、今回の一般会計補正4号では、配布された資料、電力、ガス、食料品等、価格高騰、重点支援給付金、住民税非課税世帯への 7万円の給付について、に沿った概要をご説明いただきたい。福祉部長答弁。国から年内予算化に向けた準備を進めるよう通知が発出されたこともあり、市としては年内に給付金を支給するスケジュールを検討したところ、12月の臨時議会で審議をしないと間に合わないということで開催しました。対象は令和5年12月1日現在、朝霞市に住民登録があり、令和5年度の課税状況が非課税世帯の方、約1万1700世帯でプッシュ型により通知を発送し、口座の変更等の申し出がなければ、12月末日に振り込む予定です。幅広い支援と丁寧な説明を。石川恵子議員質問。物価高騰により、市民の暮らしは一層厳しい状況が続いています。非課税世帯だけが対象となっていますが、幅広く暮らしの支援策が必要です。今後、どのように取り組むのでしょうか。前回の3万円の給付金も申請できずに受け取っていない世帯があります。対象となっているのに申請できない世帯や未申告のため対象となることがわからない世帯への丁寧な支援が必要ではないでしょうか。市長公室長答弁。新しい推奨事業メニューは国や県の状況も踏まえながら今年度すでに実施しているものもありますので、それらの実施の状況、効果、市全体の支援事業のバランスなど配慮しながら、効果的と考えられる支援を行っていきたいと考えています。福祉部長答弁。前回の3万円の未支給世帯については、どの程度の世帯が申請できなかったかを分析し、今後どのようにして受け取ることができるのか対応を考えたいと思います。未申告者の対応については、非課税世帯が条件ですので、課税課に案内するなど、連携を取る対応をしています。給付の対象者の拡大と事務改善について、大橋正義議員質問。昨年からの補正5万円と、今年の3万円、これからの7万円、すべて非課税世帯への補助交付金です。今は物価高騰の影響で苦しんでいるのは非課税世帯ばかりでない。もっと市民への考えはないのでしょうか。さらに補助金支払いのために需要費、役務費、委託料、電算システム委託料、コピー借り上げ料が必要になっています。1回のみのリースや消耗品の数々です。この予算が2150万円計上されており、無駄な部分なのではないかと思います。このことについて工夫や知恵は出せないでしょうか。福祉部長答弁。非課税世帯以外の支援について、前回は市の単独事業として推奨メニューの中から、低所得世帯支援として、均等割のみの課税の方に対しても支給はしましたが、今回は国の状況がまだ明確ではないことから、国から示された非課税世帯支援だけに限らせていただきました。また、予算計上は決して無駄遣いはしないように取りまとめた形で、事務改善も含めて対応しており、なるべく少ない経費で行うよう努めています。かかる経費はご指摘のように委託料などを計上していますが、必要最低限の金額で執行する予定です。物価高騰への追加対策を全世帯にしてほしい。富山真紀議員質問。電気・ガス・食料品の値上げに対して、国の政策で住民税非課税世帯に夏の3万円に達して7万円の追加支給があるとのことですが、夏の3万円は所得税均等割のみ課税世帯、1058世帯に市独自で拡大給付しました。これまでこのような支援は非課税世帯、 約1万1700世帯のみの支給がほとんどですが、物価高騰で生活が大変なのは皆さん同じなので、例えば11月から2月まで水道料金の基本料金半額のような全世帯が対象になる対策は今回ないのでしょうか。市長公室長答弁。住民税の均等割のみ課税世帯に対する給付も含めた新たな推奨事業メニューは、国や県等の状況を踏まえ、今年度すでに実施しているものもいくつかありますので、その状況や効果、また市全体の支援事業のバランス等に配慮しながら、エネルギー価格、また物価高騰の影響を受けた生活者、また事業者に対して、効果的と考えられる支援を行っていきたいと考えています。本補正予算以外の臨時交付金予算化の見通し。本田真紀子議員質問。本補正予算に計上されている事業のほかに、国からの臨時交付金による事業の予算計上について、進捗状況をお伺いします。市長公室長答弁。臨時交付金の推奨事業メニューは、現在国から1億7128万4000円という金額が示されています。今後のスケジュールは、庁内に12月8日の締め切りで事業調書の依頼をしており、実施時期も合わせて検討しています。年末年始の親切心は、どこまで発揮されるか。黒川茂議員質問。臨時会を開いてまでの給付事務は、年内支給を目指す市の親心のようなものだが、今年は12月29日に閉庁したら、1月4日、5日に開庁した以外、1月8日まで長期間にわたる閉庁となる中、この給付金以外の生活困窮関連の施策に対して、親心はどのように反映されるのか。福祉部長答弁。年末年始の閉庁中、生活保護や福祉関係の相談があった場合には、連携対応できるような体制は整えてまいります。10、議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。6ページ中央にライブ映像の QR コード、中段右端に録画映像の QR コードがあります。朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は、2月下旬に公開を予定しています。6ページ下段中央に会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。次回定例会の予定。次回定例会の開会は2月21日水曜午前9時からの予定です。請願の提出は2月14日水曜午後5時までにお願いします。議会だより終わり。